小松子さんとか宮美です
無駄だ
無駄だ無駄だ
その慶三のさカツ丼で思い出したけど、
はい、
この間ほら田中君と話すから、はいはい、でかあの田中君カツ丼もやってるわけよ。
いや知ってます知ってます、うん、だから尊敬してるんですよ俺
ラーメン、うん、カツ丼あれだけど慶三に見せたからもうね無理だよ田中君のカツ丼の、うん、
だからほら嗜好品でもやったでしょ、うん、カツ丼カツライスって呼んでんだっけ
カツライス
カツライス、
うんうんまあ、あれだけで見ても無理だなと思ったもん
いやだからもう本当、うん、本当に無理もうあの全国 の, そのしかも変わった上に卵のやつ下に卵のやつ、
うんうんうん、
あのいわゆる卵とじなのにソースのやつ、
うんうんうん、
とかもう、うん、あの全部しかもそれ全部そのさおじさんに話を聞いたりとかさ、
うんうんうん、
この地方ではこういうのがあってとかあの岡山で例えば岡山デミカツ丼有名もう岡山であえてデミカツ丼じゃないこっちの店とかさ、
うんうん、
あってるから
佐渡であえて味噌ラーメンみたいな俺、
まあ、それは全然違う味噌ラーメンでもないしね食ってないしカツ丼食ってないし
それはもう及ばないですね評
論家もやめてでもいいんじゃない民宿は
民宿はねとまなんかでも超わかんないじゃん民宿とかもでもさめっちゃ当たり外れありそうでしょ民宿なんて
まあ
そうだよでも俺も民宿泊まったことないわけじゃないけど触れ合いなんかないよな、
うん
まあ、全然ないと思うよだってさ、うん、あのホテル以上に従業員が少ないわけじゃん、うん、で、もう、まあ、あれによるだろうけどおじいさんおばあさんがやってさ、うんうん、じゃあ、まあ、何かあったらここ押してくださいみたいなもう、
うんうんうん、
逆に食事出したらもう何もしないよぐらいの、
うん、はいはいはいそうだよね、
うん、ホテルほどのサービスすらない、まあ、そこがいいんだろうけど、
うん
うん、そんな 夜まで一緒に酒飲んでくれるとかないと思うよ、うん、
だから普通のそうかあれ民宿じゃない民宿とホテルの間って何民宿
ペンション
ペンション
旅館民宿
旅館か、うん、旅館とかだと結構、食堂があったりするんじゃないですか
映像が考えてるのは寅、うん、さんがあのあれでしょ沢田研二のあのお父さんの葬式を勝手にあの旅館でしょあのタイプの
少人宿みたいな
そうそう少人宿ってか、うん、少人数か
少人でしょ少人だね、うん、アキントの、
うんうんうんうん、
でなんかそこのさ宿の親父があれだってトラさんだから飲んでるだけだから他の客は普通に部屋で食べたりしてるんだよ
遅延じゃなくてそうだよ寅さんだからだ
もん寅さんだからまた来たよっつって、うん、寅じゃあちょっとこっちで飲めよとか言ってるだけで、うん、でそこを通りかかった沢田研二を寅さんが、うん、おせえねん飲めよって言ってるだけで、うん、あの本来のサービスには入ってないからね
あれ面白かったよねあの回
でもさ計測は好きじゃないだろうけど今さいわゆる、うん、下町とかにあるような、
うんうん、
なんていうのあのホステルみたいなさ
あはいはいはいはい
そういうの多いよね、うん、
あれ確かに全然嫌だね
バックパックがいるようなホステルみたいなのは
もう安いけどね
ロビーでみんなが飲んでさ、うん、なんか情報交換してるみたいな
あんまりだなちょっと
それじゃないだろうけど 今、うん、今その形としてはそれがあるんじゃない、
う
ん、
そうっすよね
商人宿みたいなとこ結構やっぱ全国にねいろいろありますよ、うん、東京にも東京にあるから泊まってみればいいじゃん東京
あるよ
新宿に
商人宿って言われるの
そうそうそう
新宿にもうカプセルホテルとかじゃねえんだ
いやうん星川屋っていうとこかな
へえ、
うん、ねあそこそうじゃない渋谷のさホフがレコーディングする
これは違う埼玉だ、うん、
スタジオのさ
近くのサンシャイン
サンシャインの近くのさ物価しかある宿があるんだけど
どの辺どの辺サンシャイン
サンシャインのすぐ裏ぐらい多分あの修学旅行生なんかが使うさ、うん、
あ商人宿ってくくりがあるんだ、
そう
へえ
どこだろうさゆうひくん言ってるとこ
ね多分まあそういうふうに慶三が言って飲めるかどうかは知らないが、
うんうんうん、
多分そういう感じだと思うんだよなあそこの深センにあるねホテル福田屋あ、まあ、あこれでも完全ホテルになっちゃってるな
元はじゃあそういうのだったのかね、うん、
そういう感じ、
うん、
新宿の軽装軽運送
軽装みたいでいいじゃん
本当だ軽運送
あそうそうそこ有名、うん、そこ俺泊まりに行こうかと思ったの
これ、ね、
新宿あ
と
4丁目
南口の方
あ
れそれさ
ドヤだったとこでしょ
そうそうあの辺
あ違う
でも逆でもあの なんとあっち側、
あの高島屋の、ま、向かいじゃないの？
じゃない方。
おお、あ、そうなんだ。
あっち側なんていうの？ヨドバシとかある方の近く、モンベルとかあの辺のなんかあの代々木の方抜けていく道のとこの
近
く、うん。でも高い、1万1600円も。
あれにさ、池袋の方にさ、そういうのあるよ。
結構あるかもね。
あれが、ほら、泉
あさとさんやってるよね。
そうそう、やってたじゃん。それで止まってた、
うん。
そういう、あれ泉さんはあれそういう連載なわけじゃないでしょ。単でもなんか23区の、
まあ、都内に泊まるみたいな感じの連載だったよね。なんか
本あ
って、ね、
どうやってわけじゃなくて、
どうやじゃなくて、むしろこういうさっきみたいな宿に泊まるみたいな。
よく森下がさ、
うん、
ちょっと話飛びますけど、うん、東京第2のドヤ街だったって知ってました？
ああそう、
森下の、
まあ、でもあれでしょう、だからその、うん、吉田瑠衣さんが言ってたのはそういうことだよね。
あ、そんなこと言ってたんだ、
うん、そのドヤ街をどういう定義でそのさ、うん、するかによるんだけど、うんうんうん、そのいわゆる工場とかがあって、
うんうんうん、
でその労働者がみんな宿舎みたいなのがあったり、うんうん、まあ、宿舎だったりホテル、まあ、ホテルというかなんていうの、仮住まあだから簡易アパート的なものがあって、でその人たちが要は地方から出てきて、
うん、
その一人もんだから食べ物がないから外の食堂で食べに行って、うんうん、でそこが酒場に、そこでお酒も出すようになったのがその酒場の始まりだっていうふうに、それが清澄だ森下だ、
ああ、はいはいはいはい、
あそこにあったっていう、
だ
から
あそこにその辺だっけ、あのバサバ
ババニバニと、だから二個上、二個上って
真ん中の二個上、
真ん中清澄
森下、
森下
あのば、あの桜鍋のとこ、
桜鍋の
とこ、
だからさ、ルイさんとさ、あれルイさんと行かなかったっけ、
ああ、ルイスさんと行った行った行った
行ったでしょ、立ち飲み、立ちじゃないけども、
うん、撮影 して
したじゃない、
うんうん、
であそこら辺俺らとも
行ったじゃん、なんか経営の浅香くんが、
あ、そうそう、浅
香くんが来て、三河屋みたいな、
そうそうそうそう、三河屋だっけ、三河屋だよね、確かね、
なんかそんな感じのことですよね、
まあ、う
ん
う
ん、
であれとかがまさにそう、そういうもの、元々は食堂で、
ほうほうほうほう、
あの周りの労働者が食べに来て、そこで酒を出すようになった。
でも宿は残ってないんだもん、そ
のだんだんもうほぼないのかな、
ないんだ、
だから清澄と森下の間に野良クロードってんの分かります、
あるある、
野良クロの
野良クロ、ね、うん、博美術館、何があ
んだ、なんかあんだよね、
なんかあんだよね、
野良クロ自体なんか馴染みないからあれなんだけど、うん、その辺がね高橋って書いて高橋って読むエリアなんだって、
うん、
でもともとその山屋とかみたいにそういう公的な施設もあって、だからその周りにこう集まってきてドヤ街だったけど、今もうちょっと開発が進んでっつって、へえ面白いよねこういうの、うん、と思ったんで
まあ浅いけどね
浅いけどね、まあ、ルイさんのおかげでちょっと
20年調べてたり発表してたのはルイさんだからね
ルイさんにちょっと補足って、
なるほどね、
ノラクロ、ノラクロードいいよね、
でもさ、ノラクロ知らないからさ、
ノラクロを知らない世代だ、
うん、知らない
だろ、俺、いや俺まだノラクロ読んで
た嘘だ、
じゃあのおばあちゃん家にあって、ノラクロが、
俺はなんか子供アニメで、
うん、
なんか
アニメで
やってた瞬間あった、ノラクロなんか子供の時、
うん、ネーミングは覚えてるけど、ね、印象あるけどね、うん、戦時中の、あ、漫画でしょあれだって、
漫画戦時中、
うん、
なんか再発みたいなやつだよ俺子供の時、
へ
え、確か、うん、
あれさ、ガムってノラクロじゃなかった、フェリックスだった、
フェリックスあれは
ノラクロじゃない、フェリックス、まあフェリックスを元にしたのがノラクロなんだよね、要は、
へー、
そうそうですよね、フェリックスを、まあてかミッキーもフェリックスなのかな元は、
あ、じゃあフェリックスがすごいんじゃん、
フェリックス・ザ・キャットが結構なそういうキャラの、
うんうんうん、
多分ミッキーはフェリックス・ザ・キャットがあって、それを元に、
うん、
あのウサギのオズワルドっていうのを考えて、多分フェリックス結構
すげえな、フェリックスじゃあ
超古いってこと、
うん、
キャラクターの中で結構相当、
確かになんであれガムになってたんだろうな、フェリックスガムだから、
ね、あったよね、もう権利がなくなったんじゃないの、古すぎて
10円のあれだよね、
そうそうそうそう、
フェリックス、あ、使い放題ってこと、古すぎて、
うん、分かんない、知らない全然、
フェリックスが、
うん、そこ割とノラクロ新しい子のさ80年代風のやってた時に見てる気はする。
それノラクロだ。
うん。
へ
え。フェリックスガム。うん。そうだ、ノラクロ。確か似てんな、ノラクロとフェリックス。
ノラクロが分かんなかったからね。一個ノラクロードにいい喫茶店があってさ、
ほら、うん、ほらミッキーってさ、その前にさオズワルドっていうのがあるのよ、うん、あの幸せネズミのオズワルドっていうのがあって、うん、その権利を取られちゃってディズニーはミッキー作ったわけ。
あ、そうなんですか。
あのしょうがなくというね、うんうんうん、でもそのオズワルドですら1927年なのよ、うん、でフェリックスは1919年って書いてある。
1919なんかあったっぽい な
あって、
ね、歴史的に、うん、第一次
世界大戦、
うん、とかね、うん、国際連盟脱退とか
なんか日露戦争みたいなとか、うん、
日露1904でしょ、うん、
ほら日本の漫画家田川水宝っていうのこれ、うん、ノラクロのキャラクター創造のヒントをヘリックスである旨晩年のラジオ番組で明かしている。
へえ、
そうなんだ、
なるほど、
うん、長谷川町子の師匠ならしい田川
水宝、サザエの師匠、
そうするともうフェリックスがなかったら何も生まれてないかも、
ね、そういうことですよ。
なんかすごいオリジネーターだね、フェリックスは。うん、